恵みをいただく御言葉は詩編の46編です。詩編46編、はじめに8節から11節までをお読みいたします。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、我らと共におられるイエス様、インマヌエルであられるイエス様が今も我らと共におられ、我らをあなたの命の御言葉によって導き、そして今日一日我らと共におられて、あなたが全ての道のりにおいて共にいてくださることを感謝いたします。今語るしもべの唇を、また思い心感情を清め、またこれに預かる人々の思い心感情を清め、そしてその御言葉の通り道である耳を清めてください。我らともどもがこぞってあなたの命そのものに預かり尽くさせてくださいますように、あなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が来られるということ、ね、今アドベントシーズンでイエス様のご到来を待ち望むシーズンですけども、その中において、ね、よくイザヤ書やまたマタイ福音書の、ところが朗読されて、そこにインマヌエルという言葉があります、ね、見よ、少女が身ごもっている、ね、そしてその生まれてくる子供はインマヌエル、ね、主が共におられる、神様が一緒におられる。イエス様のご到来において、なぜ主が共におられるのか、ね、昨日も蒼天でメッセージしたんですけども、皆さんは、ね、イエス様を宿しているかどうか、ね、イエス様を信じる者は みんなイエス様を宿してますね。乙女マリアにイエス様は宿られましたけども、聖霊によって身ごもりましたけれども、しかしそれは何もマリアだけの専売特許ではなく、信じる一人一人に対して、皆さん一人一人に対してイエス様は宿ってくださり、イエス様は共にいてくださる、ね、もうその日あなた方は知ることになる、ね、イエス様は私は父におり、あなた方が私におり、また私もあなた方におるということは、その日あなた方は知ることになる。聖霊が望まれるとき、それを知るんです。インマヌエルなんです。イエス様は、ね、神、主は共におられる、そのようなお方です。この詩編の46編11節のところで、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。このお方にあってこそ私たちは導かれます。この詩編の46編、まず1節から3節のところにおいて、ね、私は恐れない、なぜ恐れることがないのか、主が共におられるから、主が拠り所であるならば我らは恐れない、書いてあります。どれほどのことが起きても、どれほどのことなのか、一節から見ますと、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。アーメン。状況がどんなに変わろうとも、しかもその変わりざまが、ね、山が 海の真ん中に移るようなことがあったとしても、また水が立ち騒いで、その水かさが増して、山々が揺れ動くようなことがあるとしても、それでも主が共におられる、ね、インマヌエルなるお方がおられるから私は恐れない。アメン。ね、神はどのようなお方であるか。神様は酒どころだと、ね、このコラの子たちによる、ね、支援ですけども、コラの子たちは神が我らの酒どころ。皆さんが避けるところ、それは、ね、主の身元の中においてです。そして主の身元に避けるならば、たとえ山々が揺れ動いたとしても、私たちは恐れることはありません。で、人は思います。ね、この状況が、このまま続いてくれたならばな、ね、もし、何か大波が押し寄せてきて、この状況が変わってしまわないだろうか、ね、たとえ大波が押し寄せるような状況が来るとしても、我らは恐れない。主が共におられるか、インマヌエルなるお方がおられるからです。人はですね、あるいはですね、今の状況が全く変わらなかったらどうしようか、ね、そういうふうに思うこともあるかもしれません。もう神様が、この状況を何とか変えてくださらなければ、もう将来はない。もう絶望だ。もう人生ずっとこのまま続くんだろうか。それはそちらの方こそ絶望だ。ね、そのような状況が変わらない、ね、ということに対する恐れに対しても、あるいは状況が変わったらどうしようかという恐れに対しても、どちらに対しても、主が共におられる。インマヌエル。このお方がいるならば、我らは恐れない、ね。その告白をすることができるんです。アメンでしょうか。アメン、ね、主が共におられるからです。だから状況が変わろうとも、あるいは変わらなくても、その変わることの恐れ、変わらないことの恐れ、その全ての恐れに主は、ね、恐れるなと宣言してくださいます。なぜ私主が、ね、共におられるから。その主はいかなるお方であるのか、この主がいかなるお方であるのかを、ね、皆さん自身がもっともっと知っていくこと、これはとても重要なことです、ね、こんなにも素晴らしい主、万軍の主、ね、天と地を作られた主、時を支配しておられ、また今この時においても共におられる、ね、インマヌエルなる主、イエス様はインマヌエルとして来られましたね。共におられる主です。どれほど共におられるということを皆さんは、ね、それを認知しているでしょうか。アーメンしているでしょうか。もう本当にイエス様が共におられるということ、これに対するアーメン、これこそが、ね、信仰、奇跡が起こる印ですね。手術で学びました、ね、私たちの側の信仰が必要です。信仰にはスピードがあります。そして信仰に対して、そこの信仰に対して降りてくるものが恵みですね。いずれもスピードがあります。信仰に対して、ね、恵み、もし信仰が時速100キロだったら、もう100キロぐらいのスピードで恵みが降りてきます。信仰が時速1キロだったら、もうヘロヘロヘロヘロ登ってるのかどうかわからない。でも時が来るとすぐに失えてしまいます。皆さん、スピードを大事にしてください。今この時、この時代は本当に時が縮まっているような時代です。多くの人々が御言葉を、ね、受け入れようとしております。今まさにね、この蒼天礼拝において祈って、世界のために、日本のために祈ってますね。世界が今本当に動いてます。で、それまでイエス様を受け入れていなかったような、ね、人たちがイエス様を受け入れるようになってきております、ね、昨日も、茨城において、本当に以前はヒンズー教だった、ね、ネパールの人たちが次々とイエス様に立ち返っておりますし、また以前、ムスリムだった人も、ね、イエス様に立ち返るという様が、ね、本当に今見えております。イエス様が働いておられるんです。時を大事にするべきです。主が共におられるということ、これが私たちの、ね、出て行くべき、その根拠となります、セミナーでも学びましたね。マタイ福音書の最後のところにおいて、全世界に、ね、出て行き福音を伝えなさい。その根拠は、ね、何でしょうか。それは主が共におられるということ。その主はいかなるお方か、イエス様はおっしゃいました、ね、私は天においても地においても、ね、一切の権威が与えられている。それゆえ、ね、出て行って福音を伝えなさい、ね、出て行って、 人々に教え、またバプテスマを授け、そして、ね、弟子としなさい、弟子としなさい、これが命令形でした、ね、そして、ね、その他は、ね、going、ね、teaching、baptizing、 それぞれ、ね、現在進行形でした。そのすべての動詞の集約先は弟子としなさいというところです。皆さん弟子でしょうか？アメン、ね、ただの信徒でいてはなりません。ただの信徒は礼拝中居眠りしても、ね、あれあれ、おい、信仰生活10年、20年、30年、40年、ね、やっても何も変わらないような、信徒であってはなりません。弟子です、ね、弟子はイエス様の言われたことをその通り実行いたします。弟子は主人を敬い、そして主人の言われることを、ね、そのまま行いにおいても、また考え方においてもその通りに、主人の通りにしようとするのが、ね、弟子ですね。弟子としなさいと書かれてあります。ですから皆さんも出て行って弟子としていくべきです。4節からのところにおいて、川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。アメン。生ける水の川がどのようにしたら流れ出すようになってくるか、ヨハネの福音書に書いてあります、ね、誰でも乾いているものは私のもとに来て飲みなさい、ね、私が与える水を飲むものは、ね、その人の心の中で、その人の、いや、腹の奥底から生ける川が、ね、水、川となって流れ出るようになっていく。イエス様のところに来て飲む人は川川が流れてくるんです、ね、ここにおいてこの川がある、その流れは神の都を喜ばせる、ね、都、それは、大体女性系なんですね。エルサレムの都もに対しても主は、ね、乙女イスラエル、ね、私たちもですから、ね、都のように、イエス様をお入れする器であるわけです。私たちという都も、ね、このイエス・キリストというお方を、ね、受け入れて信じる、そして、ね、イエス様のお言葉通りになることを望み願い求めるならば、川が流れてくるんです。生ける水の川川が、そしてその、ね、腹の奥底から水が湧き出して、それが川となって周りを潤していくんです。あのサマリアの女、ね、ヨハネの4章に出てくるサマリアの女、彼女もカラカラに乾いておりました。そしてイエス様のところに、ね、いや、むしろイエス様の側が近づいてきてくださって、その女に声をかけてくださいました。そしてその女は、ね、イエス様を信じたところ、本当に生ける水が湧き上がってきたんです、腹の奥底から。それで彼女は、ね、もうそれまで以前過ごしていた人生の恥、それはもうかなぐり捨てて、いや、もうそれも意図ともしないで、いや、むしろ以前生きてきたことがもうイエス様を伝えるネタになるだったら、喜んでイエス様を伝えに、ね、街に走っていって、ね、来てください、イエス様のところに来てください、ね、そういうふうに伝える器に変えられました。皆さんもなるんです、ね、このイエス様のところに行くならば、生ける水が川となって流れ出ていくようになるんです。そして神様はその真ん中にいますと5節に書いてあります、ね、生ける水が流れ出していくその真ん中に、ね、要するに皆さん一人一人という器、皆さんという都、その真ん中に主がいてくださって、そしてその生ける水が皆さんを通して流れていくならば、皆さん自身潤うばかりでなく、周りをも潤していくようになります。そしていかに、ね、周りが立ち騒ごうとも、6節では国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ、神が御声を発せられると地は溶けた。アメン。どんなに国々が騒ぎ立とうとも、ね、主はあのバビロンという国さえも、ね、主のその宮座一つでもって、ね、あの預言者ダニエルを通して主はそのバビロンの全部を変えました。で、主にはお出来になるお方です。その主が現れる以前は、ね、バビロンはもう本当にイスラエルを必 陥落させて、もう強大で強くて、もう どうにも太刀打ちできない、イスラエルの人々は思っていたかもしれません。いや、でもその全ての上に、主が主権を持って、見てを持って、働いておられましたね。主は主権を持って、この国を統治されるお方です。だから、私たちは恐れないんです。このお方が共におられるならば、恐れることはないんです。8節から、ね、来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地に荒廃をもたらされた。地、天に属することと地に属することがあります。なんで主は地に荒廃をもたらされるのか。主はですね、もし皆さんの中においても地上の性質、ね、天の性質ではない地の性質があるとするならば、主はそちらの方を荒廃させられ、天の性質をもっともっと豊かにしていくために、ね、主はあらゆる手段を講じられます、ね、皆さんの中のあらゆる良くない性質、ね、すぐに怒るとか、ね、あるいは盗み癖がある人は、ね、その盗むこととか、主が、ね、これはしてはなりませんよ、ね、そのような荒廃させられるべき性質、それこそ主は荒廃をもたらされるんです。で、もうですから自分の嫌だ、ね、これだけは握りしめていたい、自分のこの性質、ね、自分のこの大事にしているこれはもう絶対にこれだけは手をつけてほしくない、ね、いや、主はですね、地に属するもの、それは荒廃をさせられます。肉に属するもの、ね、これは天の御国を受け継ぐことはできないものです。むしろ御霊の性質、それがどんどんどんどん、ね、湧き上がって大きくなっていくことをこそ求めるべきです、ね、主は皆さんの中の良くない性質、主に忌み嫌われる性質、あるいは呪われてしまうようなそういう性質、それに対して主は荒廃を命じられます。そして、ね、主はこの地、ね、今この地上において諸々の戦争の噂とか地震とか飢饉とかいろいろな良くない、ね、ことを、その噂を聞きますけれども、しかしこの9節読みますと、主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。アーメン。主はやめよと、ね、ここで言われます。英語ではスティール、ね、沈まれという意味ですね。主は沈まれと言います、ね、立ち騒ぐ心、湧き立つ思い、感情の波、沈まれと、ね、主は命じられます。本当に物事、何か起こるとき、不安があるとき、ね、何か物事が、あ、山々がもう押し寄せてきて、それが海の真ん中に移るような大異変が起こるような、ね、皆さんの人生、生活、感情、その中にそのような大きなことが起こるにしても、ね、主はスティール、やめよと言われます、ね、この間もイエスさんがあのガラヤ湖のその大波荒波を、ね、沈まれと命じられましたね。湧き立つ人生の荒波、沈まるしかないんです。イエスさんのお言葉によって、その時弟子たちは、ね、ずっともう漕ぎあぐねて、ね、波が押し寄せて船の中に水がバンバン入っていく、それに対して何もできないでおりました。もう書き出しても書き出しても自分の人生の中のその船から いかに、ね、技をもたらすものを書き出しても書き出してもなお入っていく、なお入っていく。イエス様を早く起こすべきですね。皆さん自身の唇でやめよと、ね、信仰を持って宣言するならば沈まるんですけども、しかしそこまでの信仰が、自信がないというならば、イエス様を起こすべきなんです。早く、ね、イエス様助けてくださいと、ね、するならば、イエス様がスティール、やめよ、沈まれと、ね、荒波に対しても、また船の中に入ってくる水に対しても、ね、それは全てピタッと止まるしかないんです。イエス様は全地を作られたお方、全地を支配しておられるお方だからです。ですから私たちもイエス様を お入れするべきです。そして人生の中においてもし荒波が押し寄せてくるときイエス様に会って信仰を持ってやめようと宣言するべきです。もしそこまでの信仰が自分にはないなというならばイエス様を起こしてください。イエス様に呼ぶんです。イエス様助けてくださいって弟子たちのようにそうするんです。主はこの地に対しても、ね、やめようと言われます。主は地の果てまでも公平をもたらし戦いをやめさせられます。何に対して公平をもたらせるか、弓に対して、槍に対して、戦車に対して主は後輩をもたらされます。で、世の中の人は、ね、弓とか槍とか戦車、そうしたもの、ね、力の象徴であるようなものを持って、それを装備して、それを、ね、どんどんどんどん蓄えて強くなろう強くなろうとします、ね、しかし神の国の戦いは全く違うんですね。ダビデは槍を、こんなぶっといもう旗巻きの棒のような槍を持つゴリアテに対して、ね、言いました。お前は、ね、槍や投げ槍や剣を持って私に向かってくるが、私はお前がなじった、ね、万軍の神主の御名によって立ち向かうのだ、ね、主はこの日剣や槍を用いないで救いをもたらすことがおできになるということを全部見ている者たちはそれを知るであろう。今日お前たちその邪悪な者たちのその屍は地の獣、空の鳥の餌食となるだろう。ダビデは宣言しました。これによってダビデがもう信仰を持って宣言したんですね。もうスティール沈まれと、そのペリシテの大軍に対し、またこんな巨大なゴリアテに対し沈まれって、ね、ダビデが信仰を持って宣言した時、ね、その通りになりました。こんな巨大なゴリアテ、こんな高ぶる波ははいって言ってヘリもう地にバーンって倒れるしかなかったんですね。そのダビデの投げた信仰の石によって皆さんも可能なんです。イエス様を信じていくならば、主が共におられる、ね、インマヌエルなる主の御名によって行くならば、そしてその主イエス様の御名によって、ね、信仰の石を投げるなら、ね、沈まれとダビデは、ね、信仰の石を投げたところ、ゴリアテというあの巨大はもう倒れるしか、ね、なかったんです。そしてもしそこまでの信仰がないなっていう方はイエス様を助け求めるんです。あの弟子たちのように。それならば波は沈まるんです。主は、ね、その地に後輩をもたらします。何に対してかって、ね、皆さんに対してではないんです。弓や槍や戦車に対して、ね、主は後輩をもたらされるんです。ですから皆さんの中のその、ね、力でなんとか自分の思い通りしようというその性質、それをこそ主は後輩をもたらされます。皆さんの力、もう鋭い言葉、人を傷つけるような言葉でもって、あるいは暴力のこの腕でもって、腕力でもって自分の思い通りするしようとするならば、主がそれに対して後輩をもたらされ、やめよ、スティール、そして私こそ神であることを知れ、ね、静まる次は主こそ神であることを知るべきです、ね、その命令が書いてあります。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる、ね、主の栄光が崇められること、これこそが目標ですね。祈祷会の最後にイザヤの45章を宣言するんですけども、ね、なんで、私たちに、ね、力を帯びさせてくださるのか、なぜ私たちの前に立ちはだかる聖堂の扉を打ち砕いてくださるのか、それは、ね、主の皆が崇められるためだって書いてありますね。主の栄光が崇められるための働き、その働きに、ね、応じるならば皆さんの前の聖堂の扉を打ち砕かれるんです。力を帯びるんです。肩書きが与えられる。そして、ね、全ての良き産物が皆さんのものとなる。これ全て主の栄光のためです。主の栄光のために皆さんは、ね、アンバサダーとして、ね、大使として天国から派遣された大使としての役割を任じられました。その目的は弟子を作るため、ね、そのために出て行って、ね、教えバトル バプテスマを授ける、ね、そのことをしなさい。そうして弟子を作り続けなさい、ね、主は言われます。今この時本当に弟子たちが求められております。皆さんが光り輝かせること、それが求められております。というかこのイエス様を共におられるイエス様、インマヌエルなるイエス様、共にいますイエス様とに促されて、ね、このイエス様に送り出され、また教え、戒め、進め、そのようにしてイエス様を流し出していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、共にいてくださることを感謝します。今この時も共におられ、またこの場所から社会へと世へと出ていき、そこで働く時、共にいてくださることを感謝します。家庭を守る時、子供たちにあなたの教えを教えようとする時、あなたが共におられることを感謝します。いかに状況が変わろうとしても、その成り立ちがいかに波が泡立つような、山が海の真ん中に映るような、そのような状況であったとしても、恐れる必要はないことを感謝します。いかに今の状況がもうずっと変わらないかのような、このままずっと続くのだろうかという、そのような恐れ不安があるような時においても、イエス様、あなたがインマヌエル、共にいます主、このイエス様と共にいるならば、物事が全てイエス様の御旨のままに行われていくこと、これをただ信じ、私たちはその高ぶる波、心配、押し寄せる大津波のような絶望感、そうしたものに対して、イエス様、あなたの皆を用いてやめようと私たち自身が宣言できますように、またイエス様を起こして、イエス様を助けてくださいと呼び求めることができますように、どうか共なるイエス様、あなたが我らの人生を導き、また一人一人をあなたが導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエスキリストの名前によって祝福してお願いします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。万軍の主は我らと共におられることを感謝いたします。ヤコブの神は今日も私たちの神となって、我らのことを見守ってくださっていることを心から感謝いたします。キリストにあって、この神が私たちの父であることを感謝いたします。イエスキリストの命より私たちを愛してくださり、そしてそのキリストの命を贖いの大金として支払い尽くし、私たちをまた再び神の子としてくださったことを感謝します。十字架の身元において覚えられているものが今日もあなたの御前にいます。滴り落ちるその血潮によって清められて、主を主とし王としたいものがここにいます。今日も私たち一人一人をあなたは受け取ってください。私たちが神と人の前で犯した全ての罪を許してくださり、罪許されて清められた者、神の皆を呼ぶ者、したい者、求める者として、今日一日を主イエスキリストにあって本当にしっかりと歩むことができますように祝福してください。私たち一人一人が恐れることなく、この地上において王のような祭司として、その分を果たしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。あなたがあらゆる時に私たちの避けどころとなって、また力になってくださることを感謝します。苦しむ時、そこにあなたの助けの手を差し伸べてくださり、私たち一人一人は恐れなく今日も歩むことができますように、あなたが私たちの力になってくださったことを感謝いたします。あらゆる時にそのすべての流れをイエスキリストにある命の流れにしてください。あらゆる道をあなたが先に歩まれた、整えられた道でありますように、足跡をたどる一人一人でありますように、主が祝福してくださることを感謝します。今日の御言葉を通して私たちに、私があなたの神であると 仰せられ、それを信じる信仰を与えられていることを感謝します。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みがイエス・キリストにより私たちに届けられ、今日も聖霊を通してその愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、主の御名を褒めたたえるこの栄光に預かっていることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。